はい、こんにちは、左大臣光永です。すっかり初夏の雰囲気の出てきた昨今、いかがお過ごしでしょうか。私は実家の熊本に滞在中です。本日は近所の宝の湯という温泉に行ってまいりました。温泉で楽しみなのは地元の言葉を聞けることです。しかし今回は男風呂の方はむすっと押し黙って、露天風呂の方に出てもですね、みんな、むっつりでしたので、物足りないなと思っていたんですけれども、壁側に寄りかかって湯に浸かっていますと、女湯の方からおばちゃんたちの元気な熊本弁とゲタゲタ笑いが聞こえてきて、ああこれぞ風呂の風情だなぁと実感を深めました。さて、先日再発売しました聞いてわかる伊勢物語、早期お申し込み特典の締め切りは4月25日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。というわけで本日は昨日に引き続き菊池を歩く2です。熊本の菊池は肥後最大の豪族、菊池一族の本拠地です。菊池一族は平安時代から室町時代の後期まで450年間にわたって菊池地方を中心に活躍しました。南北朝時代の15代菊池武光の時、菊池氏は全盛期を迎えます。菊池武光は後醍醐天皇の皇子、金吉親王または金長親王を菊池に迎え、これを正々将軍として、旗印として、以後菊池氏は一貫して南朝を支持し、九州の北朝勢力と戦いました。前回の続きです。菊池神社を後に菊池神社裏手の雲の上宮に向かいます。ここが金吉親王の御所の跡と言われる社です。ちなみに現在は金吉親王と読むことが一般的ですけれども、菊池の地では金長親王とどの看板にもルビが振ってありますので、金長親王という読みで本日は読んでいきます。うねうねした山道を進みます。菊池神社の神主様に道を聞いてようやくたどり着くことができました。案内なしでは到着不可能でした。雲の上宮、後醍醐天皇の御子金長親王と後村上天皇の御子長成親王の御在所の跡です。昭和45年にその御在所の跡に両親王を祀って社が建てられました。足利尊氏と対立した後醍醐天皇は1336年吉野に逃れ南朝を開きます。それに先駆けて自分に万一のことがあった時のため、日本各地に自分の巫女たちを送っていました。鎌倉には成吉親王を、欧州には範吉親王、後の南朝二代後村上天皇を、そして九州に送られたのが金吉親王イコール金長親王です。金長親王は瀬戸内海の忽那諸島、日向、薩摩を経て12年の歳月の末に肥後に到着、菊池氏五代菊池武光に迎えられます。ようこそ巫女様、菊池へ。長旅でお疲れでしょう。うむ、世話になるぞ。後々、この菊池武光と金長親王、良いコンビになったようです。金長親王は菊池一族の居城である森山城背後の山、大理尾に御在所を置きます。以後、金長親王は大理尾より九州各地の南朝型勢力に指示を出し、あるいは自ら戦場に立って戦います。正々将軍と呼ばれ、金長親王の御在所のあった大理尾は正々府と呼ばれました。宮様がいらっしゃった山ですから大理尾というわけです。ひっそりと社が立っています。やはり南朝の巫女様ですからね、北朝方に命を狙われる危険もあったせいでしょうか、ひっそりと目立たないところにお住まいだったようです。よく見ると散り敷いている木の葉の陰に、あそこにもここにも林道の花が咲いていました。ひっそりと可憐に、金長親王の凛としたお人柄とそのお暮らしぶりが忍ばれるようでした。さて、雲の上宮を後にやってきたのが将軍墓です。県立菊池高校正門の脇にあります。推定樹齢650年の無垢の大木です。1348年、菊池に迎えられた後醍醐天皇の御子、正々将軍金長親王のお手植えと伝えられ、菊池の地では金長親王の象徴として崇め奉ってきました。 なんとも正気がみなぎっている感じで嬉しくなります。将軍墓の脇には、清々将軍兼長親王を祀る頓宮があります。そして将軍墓の正面には、道路を隔てて、松林の場があります。10月3日の菊池神社の秋祭りでは、代理王の雲の上宮でお祭りをした後、この松林の場で、兼長親王に奉納するための、御祭り林お能、御祭り林お能を奉納します。御祭り林お能は、15代菊池武光が、兼長親王を菊池にお迎えした際に、正月2日に、天下太平を祈って、菊池の本庄で催したのが始まりとされます。ほう、九州でも能が見られるのか。はい、お楽しみいただければ幸いです。はるばる近畿から下ってきて、心細い兼長親王を、どんなにかその舞は慰めたことでしょう。ところがあるとき、菊池武光が正月2日に出陣中であったので、戻ってくるのを待って、7月15日に延期され、以後これが恒例となりました。明治に入って菊池神社が創建されると、10月13日の秋祭りの初日に行われるようになりました。兼長親王お手植えと伝えられる将軍墓、その正面に設置した能舞台で、兼長親王に松林お能をご覧いただくわけです。現在まで600数十年間続く菊池の伝統行事です。さて、将軍墓を後に、孔子堂跡に向かいます。国道133号線からふっと横道にそれたところです。狭間川のほとりの、菜の花がよく咲いていました。のどかなところです。菊池氏21代、菊池重友公は文化好きでした。菊池の地に、孔子と10人の弟子、孔子十徹の像を建てて、儒教を盛んにしました。当時、日本一の学者と言われた、京都南禅寺の慶安禅寺もこの地を訪れ、孔子堂において、石天の礼、石天の礼という、儒教で最高の礼拝を行いました。また、慶安禅寺は、重友公の開催するレンガの会に参加し、一晩で1万句を読みました。これを菊池万句と呼びます。次に玉祥寺を訪ねます。玉祥寺三門のそばに菊池氏20代為国公の墓、21代重友公の墓があります。20代菊池為国公は17歳で家督を継ぎ、肥後の守護に任じられます。文武の名将と言われ、儒教や禅を奨励しました。また、明や朝鮮との貿易を行いました。37歳の若さで、嫡男の重友に家督を譲ります。後を継いだ21代重友公も、父、為国公に似て、学問好きでした。孔子とその弟子、孔子十徹を祀った孔子堂を建てて、一晩で1万句を読むレンガのイベント、菊池万句も催したりしました。とと、民村、夜、少々す。どの家でも、どの村でも、夜になったら書物を暗唱していると、大変、文教が盛んであった、様が語られています。はじめ、為国公と重友公の墓、どこにあるのかさっぱりわからなくてですね、住職さんに聞きました。寺のふもとの、塀で囲まれたエリアの奥にあると聞いて、ああ、ありますね。この字型のエリアの奥にある、右が、20代、為国公の墓で、左が21代重友公の墓です。しっかり手を合わせていきましょう。最後に13代菊池武重公の墓を目指します。レンゲ畑のただ中に13代菊池武重公の墓は佇んでいます。13代菊池武重、12代菊池武時の嫡男、14代武人、15代武光の兄にあたります。父武時が1333年元寇3年に鎮西短大を攻撃する際、武重はじめ息子たちを涙ながらに逃がした袖ヶ浦の別れは有名です。 小川の水音、ひばりのさえずり、そしてひらひらと舞い散る桜。いい風情です。こういう場所でお休みになっている、なかなかいいことじゃないですか。この墓も、キフという想像上の動物の像の上に墓標がある形です。キフ、亀という字と、足に夫と書く字で、キフです。はじめに見た15代菊池武光公の墓と同じですね。身分の高い人の墓に見られる形式です。それにしてもですね、私今回菊池の町を歩き回って疑問に思ったことがあります。なぜ菊池一族の墓はこうも飛び飛びで立っているのか。特に12代菊池武時、13代菊池武重、15代菊池武光はとても仲の良い親子兄弟でありましたのに、結構離れて立っている。なぜ並んで立っていないのかというのがとても疑問でした。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。